皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この時間はファーレンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は強い少年があればどんな難関も乗り越えられるという体験談です。それではお聞きください。強い少年があればどんな難関も乗り越えられる。血輪症のダーファーデ氏。私は1996年末から修練を始めた年配のダーファーデ氏です。二十数年間の修練の中で、師父の慈悲なるご加護、悟し、家事を頼りに、ダーファーの威力及びダーファーから与えられた少年をもって、様々な難関と磨難を乗り越え、奇跡を体験しました。以下は自分が体験した一部ですが、ダーファーの無限の頂上を皆さんと共有したいと思います。1、法を実証するため連行され、少年で派出所から抜け出す。2001年11月、同宗の姉と一緒に法を実証するために北京に行きましたが、その過程で不当に連行されました。1週間拘束された後、20日の朝には地元の派出所に戻されました。警官らは私を暖房設備の管に手錠をかけ、会議に参加したので、部屋の中に私だけが残っていました。私は連行された時から、師父が管理してくださるので、自分は死が法を正すことを手伝い、衆生を救わなければならないと、ずっとこの邪悪な迫害を否定していました。その時、師父にお願いすると、簡単に手錠が外れ、師父の家事をお願いしながら、堂々と部屋から出て行きました。廊下の突き当たりの会議室の前を通った時、ドアが大きく開いており、中にぎっしりと座っている警官たちは、無反応で呆れたように私を見ていました。朝入所した時に、彼らが順番に私を見に来ましたが、今は固定されたようになり、私は慌てることなく彼らの前で扉を開けて出て行き、新たに死が法を正すことを手伝う流れに加わりました。2、放浪生活の時に少年で泥棒を追い払う。派出所から抜け出した私は家に帰ることができず、人里離れた場所で放浪生活をしていました。親戚の野菜畑に質素な道具の小屋があり、極貧な環境とはいえ、何と言っても休息と自由な修練の場所がありました。しかし、孤独感と寂寥感が生じ、また、恐怖心もだんだんと強まっていたのですが、その時は気づかずに、急性力の隙に乗じられました。冬のある日の夜、大晦日の前、骨を刺すような冷たい風が悲鳴を上げながら電線を吹き、耳障りで不気味な声がしたので、非常に怖く感じました。夜中になると、扉をこじ開ける音がしたので、私は玄関に立ち、ガラスにもたれかかって、わずかな月明かりに照らされて外を眺めたところ、庭の扉がこじ開けられており、周りをキョロキョロ見ながら袋を手にした泥棒が入ってきました。自分の恐怖心が泥棒を招いてしまったことに気づきました。他の空間の邪悪がこの泥棒を操って、私を脅しに来たのだと思い、すぐに少年でこの迫害を否定しました。私は心の中で、師父の助けを求めて、泥棒に罪を犯させないように、それを追い払おうと決心しました。そして私は、スコップを持って前のコンクリートの地面を2回ほど叩いてから、大声を出しました。その声が師父に何倍にも拡大されて、ガラスを振動させたほど響いたので、泥棒は袋を捨て、慌てて逃げました。自分に存在している恐怖の物質を見つけ、適時に正したからこそ、師父の方針が助けてくださり、知恵を与えられて、泥棒を追い払いました。その瞬間に、少年の威力を実感すると同時に、多くの恐れる物質と人心を取り除きました。3、神通力を使用し、尾行者を釘付けにする。2003年夏のある日、私は多くのファーレンゴンの資料を持って住宅地で配布したり、 縁のある人に真相を伝えたりしました。当時は今ほどの経験もなく用心していましたが、安全の意識が薄かったので、周りを無視して住居ごとに配り、頻繁に出入りしていました。誰に狙われたのか知りませんが、どこに行っても尾行されていました。人にファーレン号への迫害の実態を伝えるとき、彼は少し離れたところに立って聞いていました。私が彼を見ると、彼はまた何事もなかったかのように振る舞いました。年齢、服装、様子から見て、彼は普通の人には見えなかったので、厄介なことに遭遇したことがわかり、この不審者を振り切ろうと思いました。まだ多くの資料が残っているので、全部配布してから彼を振り切ろうと思って、遠く離れた住宅地で配布することにしました。振り払ったと思ってまた大胆に配布したり、出会った人々に真相を伝えたりしました。配布し終えて帰ろうとしたとき、また不審者が現れて一定の距離を保ち、私が足を止めると彼もストップし、私が歩くと彼もついてきました。どうしましょうか。突然頭の中で悟ったのですが、振り払うというのは常人の方法ではないでしょうか。私は修練者だ。そうだ。どうして思い出さなかったのだろうか。師父がおられ、ダーファーがあるから何も怖くないのだと、師父に知恵を授けてくださるよう、師父のご加持をお願いして、その人が罪を犯さないよう、神通力で不審者を釘付けにしようと思いました。ダーファーデ氏が資料を配布するのは、人々に真相を理解させ、善悪をわきまえて救われるためであり、最も神聖なことです。江沢民集団はこれを恐れているので、様々な虚言と罪名をでっち上げ、残酷に弾圧し、迫害の真相がわからない国民を騙し、人々をコントロールし彼らに協力させ、悪事を働かせ迫害に参与しています。特に公安局、検察庁、裁判所、司法局の関連部門の人たちは最も深く毒害され、強力な共犯者になっていました。この人たちの未来が一番かわいそうで悲惨なのです。世人よ、どんな仕事をしていても悪に協力すれば大きな罪を犯してしまい、遅かれ早かれ天からの罰を受けることになり、悪運が待っているのです。もちろんその悲惨な結果をダーファーデ氏は見たくないので、死が法を垂らすことを手伝い、重大な歴史的使命である主情を救うことをやっているのです。今、ダーファーの神通力を使って彼を釘付けにすることは、彼が悪事を働くのを止めるためであり、一方では彼に警告して悪い行為を抑止し、もっと重要なのは彼が罪を犯さないようにすることだ、と思いながら、男を見て、師父にご加持をお願いし、動くな、という言葉を出した途端、男は束ねた草のような状態でそこで立ったまま動かなくなり、両手は相変わらず電話を出してダイヤルしようとする動作のまま固まりました。横断歩道を渡って遠く離れたところで振り返ってみると、動かずに固まっている男がまだそこにいました。とく、と考えたら、男が体を動かして、向きを変えてゆっくりと反対方向に歩いていきました。神通力を与えられ、大きな関を乗り越えられるよう助けてくださった師父に感謝します。上記の数例は、少年で関を乗り越えた体験ですが、少年で病号の魔難を突破し、救世力の命を奪う安排を打ち破ることや、弟を操って妨害する異なる空間の霊体を取り除くなど、たくさんの事例があります。要するに、二十数年来、真相を伝え、主情を救い、少年をもって歩んできた一歩一歩、多くの関を乗り越える中で、奇跡的な話はあまりにも多く、神器を照らうためではなく、そこから悟りを得るために語るのです。ではここで、ちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。外在的な束縛、手錠や足かせは少年で取り外すことができますが、内在的な束縛、現代の変異した観念は簡単には認識し取り除くことができません。ダーファーデ氏がそれを認識して取り除かなければ、その束縛から永遠に人の中から出てくることができません。近年、悪党があちこちに設置している監視装置ですが、それを見て怖がり怯えていれば、あなたはそれに束縛されるようになり、人を救い歴史の重要な使命を果たすことができないのです。私はまずこの変異した観念を心から完全に否定しました。監視装置は悪い人を監視するためのものであり、神を監視するためのものではありません。ダーファーデ氏は、ダーファーの大いなる神通力と超量を備えており、師父に見守られ、舵を得て神の道を歩んでいる人です。ダーファーデ氏が少年を発すると、それらは廃物になり、ただの飾り物になるのです。例えば、疫病がひどい時期に、市街、住宅地、村、道路がすべて封鎖されることは、歴史上でもなかったことです。しかしそれはダーファーデ氏を封鎖することはできません。修練者は常に衆生を一番大事に思っているので、少年があって正しく行動すれば、どんな困難も突破できるはずです。すべての真の修練者は、困難を乗り越えるとともに次元の昇華を得られます。泥棒は心細く、ちょっとした音で怖がり、逃げてしまいました。江沢民の邪悪集団は、ダーファーデ氏たちが真相を伝えることを恐れています。なぜ恐れているのでしょうか。虚言と欺瞞に頼って権力を盗み、血まみれの虐殺で権力を維持しているからです。人々が真相を知れば、その迫害は維持できず、政権も一緒に崩壊してしまうからです。真相がわからず、彼らに従う者も彼らに操られ、悪党の指示通りに罪を犯し、将来は最も哀れな結末になります。4年前のある日の正午、連れ合いと昼食をとっていたところ、切迫した足音と激しくドアをノックする音がして、気が弱い連れ合いは顔が真っ青になりました。その時、私は怖がらずにご飯を食べなさい。私が対処するから、と言い、ドアを開けました。その人たちが中へ入ろうとしたので、私の個人宅に私の同意がなければ誰も入れないし、不法侵入は法律違反です。ご存知ですね、と言いました。その時、コミュニティの主任と自称する人が、江沢民を告訴したことについて聞きに来た、と話したので、私は、そうです。江沢民を告訴しました。すべての中国人が訴えるべきです。見てください。この国は江沢民によってすざましいほどにめちゃくちゃになっています。と答え、そして江沢民の犯した罪を一個一個列挙し、彼に追随する人が悲惨な結末になること、中国共産党がどのような組織か、この政権が世界の人々、特に中華民族に災難をもたらしたこと、なぜダーファーデ氏が真相を伝え、三体を進めるかを説明しました。4時間半に及び、外で話しました。最後には、その主任は共産党の組織から脱退し、二度と嫌がらせをしなくなりました。連れ合いは家の中で聞いていて、親指を立てて、真相を伝えることを全力で支持するようになりました。長年にわたり、頻繁な嫌がらせで、健康だった連れ合いは、心臓病を引き起こし、昨年亡くなりました。自分の悟りですが、邪悪は真相を最も恐れており、ダーファーデ氏は十分な少年を持っている限り、師父のご加護の下で、真相を伝える知恵がどんどん湧いてくるはずで、世人を操る背後の邪悪が解体され、その人が正しい選択をすることができるようになり、命が救われるのです。そうすれば、この突然現れた一見乗り越えられないような大きな難関も解消されます。師父はこのように説かれています。李光羲師父の著作、各地での説法11、20年説法の、あなたの少年が十分で、 誰かが何かをやろうとすれば、私たちが理に沿っているので、シフは何でも解決することができます。理工士シフの師、本院に、師との恩の、弟子、少年足りれば、師は回転の力あり。ダーファー弟子には大きな歴史的使命があります。師を信じ、法を信じ、少年があれば、すべてのダーファー弟子には能力があります。この法を正す修練の最終段階で、修練者として十分な少年を持つべきで、一刻も早く成熟に向かうべきです。師父はそれを切に待ち望んでおられます。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、名経ネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。